皆さんおはようございます。今朝もパウロの記したコロサイの手紙から皆さんと共に神様の真理を学べることを心から感謝しています。早速ですが、聖書をお持ちの方はコロサイの3章をお開きください。今朝私たちは特に3章の5節から11節を見ていくわけですが、前回の流れを確認するためにももう一度1節からお読みいたします。コロサイの3章1節からです。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧乏、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがこのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ真の知識に至るのです。そこにはギリシア人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。前回から私たちは新しくされたものの責任と希望について学び始めました。少し先週の内容を思い出してください。ローマの獄中にいたパウロのもとにエパフラスから届いた知らせ、それは忠実に歩んでいるコロサイのクリスチャンたちが偽教師たちによって惑わされているというものでした。いろいろな間違った教えがコロサイの人々の中に紛れ入り込んできていたわけですが、最も根底にあったのは、救いにおいて、また信仰者の歩みにおいてキリストだけでは十分ではないという考えでした。そしてそういった誤った教えが人々を正しい福音真理から引き離そうとしていたわけです。イエス・キリストの十分性が脅かされていました。そこでパウロは同じ主を愛する兄弟姉妹たちに対して、もう一度キリストが一体誰なのか、そしてキリストによって救われたもの、そのものがどんな存在なのか、そのことを思い起こさせようとしたのでした。兄弟たちって、あなたたちは確かにかつては霊的に死んでいたし、キリストの敵として歩んでいましたって。でも今は何よりもあなたたちに必要だったキリストが与えられたって。キリストと共に十字架につけられ、古い自分はもう完全に終わったって。新しい命が与えられて、あなたたちは全く新しいものに作り変えられたんだって。でだからこそ、キリストを知る以前のような価値のない生き方をするのではなく、キリストと一つにされたものにふさわしい生き方をしていきなさいと命じたわけです。あなたたちにとってこのキリストだけで十分なんだと、そうパウロは教えました。コロサイの人々がキリストにあってどんな希望とどんな責任を持っているのかということをパウロは明白に記したわけです。そしてもちろんこの真理は今の私たちにとっても当てはまることでした。キリストによって救われた者の生き方は変わるんだって。ローマの6章の6節から7節の中には、ローマの6章6節から7節の中にはパウロはこのように記しています。 私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。罪の支配、罪の奴隷から解放され、新しくされた私たちはそれにふさわしい歩みを、この世に置かれている間清さを追い求めて生きるものへと変わったわけです。地上のものではなくて天にあるものに心を止めて、必ず必ず帰ってくるその主を期待しながら今日を忠実に歩んでいくって、そんな責任が私たちにはあるのだと前回学びました。さて、前回のメッセージを終えて、ある人がこのように尋ねてきました。自分はクリスチャンとしてこの世のものではなく天のものに目を向け、キリストに似たものに変わり続けていきたいですって。だけど悲しいことに地上のものを思わないようにとするのですが、自分は弱く罪との葛藤や同じ失敗を日々経験します。どうすれば日常生活の中にあって罪に勝利し、そして清く変わり続けていくことができるのでしょうかって。皆さん、この発言を聞いてどう思われますか？またもし皆さんのもとにこのような人が来て、あなたからアドバイスを求められたとしたら、皆さんならどう答えるでしょう？どうすれば日常生活の中にあって罪と葛藤をするけれども勝利し、そして清くなっていくことができるのでしょうかって。おそらくここにおられる多くの皆さんはこの人の気持ちがよくわかると思います。なぜなら私たち一人一人も神に喜ばれるものになりたいと、そのような願いを持ちながら日々罪との戦いを経験し、そして時に敗北を味わうからです。皆さん、先週の自分の歩みを少し振り返ってみてください。先週私たちはキリストによって新しくされたのであれば、私たちは地上のものではなく天にあるものに心を止めて歩んでいく、そんな責任があると学びました。先週のあなたの歩みはそのキリストによって新しくされたものにふさわしい歩みだったでしょうか？それともそうではなかったでしょうか？私たちは日々キリストに似たものに変わり続けていくと私たちは学びました。では皆さん、この1週間でどのような点において皆さんはキリストに似たものに変わったと言えるでしょう？私たちは聞いた御言葉を実践すること、そのことを繰り返し繰り返し教えられてきました。そのようなチャレンジが与えられている私たち、時に難しいと感じることを感じることがあると思います。またどうでしょう、私たちが清くなりたいと、清くなろうとそのように歩む中にあって、罪に対して繰り返し繰り返し敗北を喫するとき、このような考えをこれまで一度は持ったことがないでしょうか？聖書はかつての自分がキリストと共に死に罪の支配に勝利したと、そう明確に教えてるって。じゃあ一体なぜ私は今もなおこんなに罪との戦いに苦しんでいるんだろうかって、どうしてこんなに罪との戦いは難しく、何度も何度も自分は罪の誘惑に負けるのだろうって、罪は本当に自分を苦しめる、だからとにかく早くこの体から解放されて天国に行きたいって、 これほどまでに罪に対して敗北し続けているのは、もしかしたら私は本当に救われていないのかもしれない。私は罪との戦いにおいて今勝利すること、そのことが可能なんだろうかって、私たちは自分の内側を見れば見るほど神の基準に達していないことに気づき、そしてその罪との戦いにおいて敗北を喫したり、罪悪感で心がいっぱいになっていくときに、徐々に喜びや平安というものを失っていくこともあります。私たちが覚えておかなければいけないこと、それは確かに救われた後も私たちは例外なく御言葉に従おうとするときに、そうはさせまいとする、その罪との戦いを経験するわけです。しかしキリストと一つにされたものは、この罪との戦いにおいて必ず勝利することができるということです。私たちは確かに罪との葛藤を経験するわけです。しかしキリストと一つにされたものは必ず罪に勝利することができるって。そして私たちがそのように御言葉に忠実に歩んでいくときにこそ、私たちはキリストに似たものへと変わり続けていくことができるわけです。でこれこそがキリストによって召されたもの、新しくされたものの生き方だったわけです。ですから皆さん、だからこそ罪との戦いを経験する私たち、だからこそどうしたら罪に勝利し続けることができるのか、その答えを知っていることはとても大切なことです。一体その答え、その秘訣とは何だったのでしょう。今日皆さんと共に考えたいこと、まさにこのどうすれば罪に勝利し清く変わり続けていくことができるのかということです。私たちは一体どうすれば新しくされたものの責任に忠実に、地上のものではなく天のものにいつも心を止めて歩んでいくことができるのでしょう。感謝なことにパウロは自分自身も私たちと同じように罪との葛藤を経験していたゆえに、その答えを明白に今日のテキストであるこのコロサイの3章の5節から11節の中に記してくれていました。パウロはこのコロサイの3章の5節から11節の中で、特に罪に対して勝利するために新しくされたものが行うべき2つの実践的な命令を記していたわけです。新しくされたものが行うべき2つの実践的な命令です。ですから共にこの内容を今から見ていきましょう。この時間が私たち一人一人がキリストにいつも信頼して、そして罪に勝利しながら歩み続ける忠実なものへと変わる助けになることを祈っています。さてもう一度5節を見てください。このように記されています。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのですって。まず新しくされたものへの実践的な一つ目の命令、それは自分の悪い欲望を殺しなさいということです。新しくされたものへの一つ目の命令、それは自分の悪い欲望を殺しなさいということです。皆さんも気づかれたと思いますが、5節の最初ですからで始まっています。このコロサイ3章の1節から4節の内容を受けて、パウロはですからと始めたわけですけれども、地上の体の諸部分、すなわち救われる以前の古い自分の性質をすべて殺してしまいなさいと命令したわけです。パウロは地上の体の諸部分、それを殺してしまいなさいと命令しました。でこの殺してしまいなさいと という言葉ですが、これは文字通り何かの息の根を止めるであったり、完全にやめるとか厳しく抑制するといった意味を持った言葉が使われています。ここでパウロはコロサイの人々に対して、新しくなったんだから、新しくなったあなたたちのうちに残る、この世に属する、そんな古い性質を完全に切り捨てなさいって、完全に取り除くようにと命じたわけです。ではどんな古い性質を切り捨てるようにとパウロは言ったのでしょう。具体的にパウロは5つの罪について、特に一人一人が自分の心の内で持つ欲望に関する罪について、この5節で挙げてくれています。この5節の中に、私たち一人一人も持っている、私たち一人一人が自分の心の中で持っているその欲望に関連する罪についてパウロは5つ挙げたわけです。まず不貧困と出てきます。これは私たちもよく聞く言葉だと思いますが、性的な罪、特に結婚関係以外で行われる性的な行為であったり、不貞や姦淫といったものを表しています。でもちろん聖書はこのような不貧困を行うものは決して神の国を相続できないんだということを教えています。パウロが書いた別の第一コリントの6章の9節ですけれども、第一コリントの6章9節ですけれども、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、姦淫をするもの、断章となるもの、難色をするものというふうに記されています。神の国は相続できない最初のリストとしてパウロが書いたのは不貧困なものだって。また次に汚れという言葉が出てきました。この汚れですけれども、これは不貧困という言葉よりさらに広い意味で用いられ、不道徳であったり単純に汚い不しだらな行為という以上に、性的な考えや行いを抱くことを指しています。汚れって行いだけじゃなくて、私たちのうちに生じる不しだらな思いであったり性的な考え、そういったものを指しているわけです。要するに私たちの心の内を見られる神様の前には、清くない思いはどれをとっても、たとえ実際に行動に移していなかったとしても喜ばれることはないって、正しいものではないんだとパウロは言いました。同じようなことをイエス様も次のように言っています。マタイの5章の28節ですけれども、マタイの5章の28節ですけれども、しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのですと。行動だけじゃなくて、私たちの考えや思い、そのようなものが正しくないのであれば、それは汚れているって。また続いて3つ目と4つ目に情欲、悪い欲というふうに並んでいます。でこの情欲という言葉ですけれど、ですが、この言葉自体は何かを望むとか何かを願うという意味があります。ここで言ってるのは、私たちが何か願いを持つこと、何かをしたいという、そういった欲を持つこと自体に問題があるという話をしているわけではありません。例えば私たちは自分の生活の中にあって、神様に喜ばれるものになっていきたい、そういった思いを持ったり、良い夫や良い妻になっていきたいと、そのような願いを持ったり、また何かいろんなものを楽しんだり、例えば趣味を楽しみたいと、そのような何かをしたいという、そのような欲を持つことは何ら間違ったことではないわけです。むしろそのような欲を、そのような願いを通して自分自身を駆り立てて、そして自身の成長へとつながっていくことも私たちはあったりするわけです。しかしここで気をつけなければいけないのは、 こういった自分自身の願い、そういったものは時に自分本位のものに変わってしまいやすいものだということです。最初は素晴らしい願いを持って始めたこと、最初は誰かのために、神様のためにと、そのように始めたこともどんどんと自分自身のうちに変化があって、そして自分自身を満足させるために、神よりも自分の欲、自分の願いを達成する、そのことに心が支配されていくことがあるわけです。そしてそれこそが悪い欲だって、神様を喜ばせること以上に自分の欲に心が支配されて神が喜ばれないことをしてしまった、そのような経験は皆さんそれぞれにあると思います。そして聖書が教えるのは、このような悪い欲に私たちが心を委ね続けるのであれば、このような悪い欲を自分のうちに持ち続けるのであれば、神を忘れてしまい、そしてそれが罪として現れるんだということも聖書にあって見ることができるわけです。例えばヤコブの一章の15節の中には、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますと、そのように書かれているわけです。また最後に貪りという言葉が出てきます。この貪りという言葉ですけれどもですが、この言語はもっとという言葉と持つという言葉が組み合わさって成り立っています。要するに自分の持っているものでは満足できない、飽き足らずにさらにさらに求めようとすること、強欲であったり欲張りというようなことをこの貪るという言葉は表しています。私たちもよく知っている十戒もこのような強欲なものであってはいけないと、そのように教えています。出エジプト記の20章17節ですけれども、出エジプトの20章17節ですけれども、あなたの隣人の家を欲しがってはならない、すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならないって。また皆さんもう一度5節を見ていただくと、ここにそして貪りを殺してしまいなさい、この貪りがそのまま偶像礼拝なのですと、そうパウロは言っています。貪りが偶像礼拝ですって。一体これがどういうことかって、これはとてもシンプルです。自分自身の欲望にとらわれている人物、その人物っていうのは神様に従うことよりも自分の欲望を優先するようになって、そしてそれを満たすことを人生の最大の目的とするわけです。自分を喜ばせることが人生の最大の中心になるわけです。そして本来私たちが中心とすべき神の代わりにそれ以外の何かを追い求め続けているのであれば、そのことこそが偶像を礼拝しているんだって、神以外のものを追い求めている、神以外のものに目を向けている、そのことこそが偶像礼拝なんだと、そうパウロは教えました。こういった5つの性質について、こういった古い性質についてパウロはそういったものを殺してしまいなさいと、そう命じたわけです。私たちも同じようにこのような古い性質を私たちのうちから殺してしまいなさい、完全になくしてしまいなさい、そのように教えられているわけです。皆さんこの5つを見たときに、どこに自分の弱さがある、そのことを考えられたでしょうか。一体どこに自分は最も誘惑によって負けやすいところがあるでしょう。このようなことに対して皆さんはどのような歩みをしているでしょうか。このように命令を与えたパウロですが、同時に命令だけではなくて、このあと続いてパウロは、あなたたちはその命令に絶対に従わなければいけませんって、なぜならこういった動機があるからですと、このあと続いて 古い性質を殺す、そのなぜ殺すのか、どうしてどのような動機でもって殺すのかということをこの続きに記してくれています。2つの動機をパウロは6節から記したわけです。もう一度6節を見ていただくと、6節の中にこのようなことのために神の怒りが下るのですというふうに書かれています。新しくされたもの、古い自分、古い性質を殺すって、その動機、一つ目の動機というのは、古い生き方には神の怒りが下るからだって。なぜ私たちがその私たちのうちにある古い性質を殺すのかって、それは古い生き方には神の怒りが下るからだって、そうパウロはまず教えました。でもちろんこの神の怒りが下る、この意味はここでパウロが救われた者も罪を犯せば神の怒りに遭うんだと警告しているわけではありません。聖書は明白にキリストを主として歩む真のクリスチャンたちは神の怒りからもうすでに救出されているんだということをはっきりと教えています。ローマの5章の9節の中で、ローマの5章の9節の中でパウロは、ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことですというふうに教えています。じゃあここで神の怒りが下るとパウロは言ったわけですが、これは一体何を彼は言わんとしたんでしょうか。それはキリストによって新しくされたものは主の怒りに値したかつてのような行動や考えに一切近づこうとはしないということです。かつて神を怒らせていた、かつて自分がしていた行為や自分が思っていた思いで神を怒らしていたものに、新しくされたものは一切そこに触れようとはしない、ってそこに近づこうとはしないということです。ここにおられる皆さんもそうでしょう。キリストによって生まれ変わった私たちは自分のかつての姿をよく覚えていると思います。自分勝手に生きていて、性的な思いや考えに喜びを見出していたり、自分の欲を満たすことを生きがいとしていたり、神以外のものに心を止めてそれを中心にして生きていたり、私たちは例外なく皆そのような自分のことを考えて自分中心の生活を送っていたわけです。しかし感謝なことに、神によって救われた今、私たちは今までやってきたことが神の前に決して受け入れられない罪であり、そしてその行為が神を悲しませていただけでなく、どれだけ神に怒りを覚えさせていたのか、そのことに気づいたわけです。私たちは福音を通して、かつて自分がやっていた行動がどれだけ神を怒らせていたのか、そのことに気づいたって、そしてそんな怒りを持って怒らしていたものに対して、そんなものを救ってくださった神に対して、その愛の行動として、神の子供とされたものとして、もうかつてのような生き方はしないと、そのように心に決めるわけです。まるで子供が愛する親に対して、親が怒ることをどうにかしないようにって、そのように子供が願って行動するように、私たちはかつて怒らせていたものでしたが、変えられた以上、その古い生き方は古い生き方から離れて生きていくって。確かに私たちはこうやって今生きていく中にあって、いろいろな誘惑に遭うかもしれません。かつて私たちが楽しんでいたそのような誘惑に遭うかもしれません。でもそれに対して言うのは、それが私がかつて神を怒らせていたものだって、だから私はもう神を怒らせたくないって、だからそれからは絶対に離れて、そういったものは完全に捨て去って、神の喜ばれるもののために生きていくんだと、そう言って罪を完全に殺していくわけです。また 彼が教えた動機、それは神の怒りが下るからだけではありませんでした。2つ目の動機として7節にこう記しています。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていましたって。2つ目の動機、なぜ私たちが、なぜこの人たちが、なぜ新しくされたものが古い性質を殺していくのか、その動機の2つ目は古い生き方に対してもう死んだものであるからだって。新しくされた以上私たちはもう古い生き方に対して死んだんだって。だから古い性質に対して、古い性質を殺していくんだと、そうパウロは言いました。これまで私たちが見てきたように、パウロはここでもコロサイの人々がキリストによってどんな存在へと変えられたのか、新しくされたコロサイの人たちがどんな存在なのか、そのことを繰り返し繰り返し教えました。あなたたちはキリストと共によみがえり、キリストと一つにされたんだって。あなたたちは新しい歩みをするものに変えられたんだって。あなたたちは救いにおいても、また信仰者の歩みにおいても、力を与えてあなたのことを支える、そんな、それに十分なお方、イエス・キリストがもうあなたに与えられているんだって。パウロは繰り返し繰り返しコロサイの人たちにキリストがあなたにとって十分なんだってことを教え続けました。でここから私たちが学べる、罪に対して私たちが勝利していくために大切なこと、それは私たちも同じようにイエス・キリストの十分性に確信を置き続けるということです。私たちも同じようにイエス・キリストが十分なお方だ、そのことに確信を置き続けるわけです。でなぜこれが大切かって、なぜ私たちはキリストに確信を置いて歩むことが大切かって、それは皆さん、この方だけが私たちの心を変えることのできる神だからです。この方だけが私たちの心を変えることができるからこそ、私たちはこの方に信頼を置いて歩むわけです。ちょっとテキストをもう一度見てください。5節の中で私たちは5つの古い性質を見ました。不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、むさぼりって。そしてこの後見ますけれども、一度8節を見ていただくと、8節の中でもパウロは5個の古い性質について記しています。怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉をって。皆さん、この10個の性質において共通していることって何だと思います？古い性質、この10個、パウロが挙げた10個に共通していたこと、それはこういった思いというのは私たちの心から生まれるんだということです。この10個は全て私たちの心から出てくる、そういったものなんだって。さ、不貧困を行う人、怒りやすい人、強欲な人、そのような人たちは何か突然そのような振る舞いをするわけではないわけです。そのような人たちというのは何か周りに影響されて、周りに影響されたから強欲になったとか、周りに影響されたから怒ったとか、そういうわけではないわけです。単純にこういった人たちというのは私たちの、その人たちのうちにある心の思いが行動となって出てきているに過ぎないわけです。私たちの行うことすべて、それはすべて私たちの心から出てきているって、私たちの心が私たちの行動に現れるんだっていうことです。そして私たちがこの罪を完全に取り除こうとするならば、私たちがするべきことは表面上を取り繕って行動を変えることではなく、私たちの心を吟味して、そして私たちの心を変えることができるその唯一のキリストに信頼を置くことしかできないわけです。 私たちがどれだけ自分の意思でもって正しい行いをしようってそのように思ったとしても、私たちの心が変わっていなければ決して正しい行いをすることはできません。私たちは心を変えてもらう必要があるわけです。じゃあ誰が変えれるのかって、これこそがキリストだって。新しくされたものはもうあなたのうちにキリストが住んでいるって、あなたのうちにキリストがいるんだって、そのキリストはあなたの心を変えることができるって。もっと言えば、かつて罪の支配において罪の影響を受けていた私たちの汚い心はキリストの福音によって新しい心へと取り替えられたんだって。神が私たちを変えてくださるから、神が私たちの心に働いてくださるから、だからこそ私たちは正しい行いをすることができるわけです。だからこそ心が変えられたクリスチャンたちは罪に対して、古い自分の性質に対して勝利し続けることができるわけです。決して私たちが意志が強いから、決して私たちのうちに何か力があるからそれができるわけではありません。キリストがあなたのうちに働いている、キリストがあなたを変えるって、私たちにはキリストが与えられているって、あなたのことを変えるキリストが与えられているって、だからこそ私たちの責任は古い性質に対して古い性質を殺しなさいって、古い性質に対して完全に打ち勝ちなさいって、そのようなことをパウロが命じたわけです。さて、一つ目に見たのは地上の体の小部分、そのようなものを殺してしまいなさいという実践的な命令でした。続けて二つ目にパウロは実践的な命令を八節の中に記しています。もう一度八節を見てください。しかし今はあなた方もすべてこれらのこと、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさいって。新しくされたものへの二つ目の命令、それは人に対する悪い行為を捨てるということです。一つ目は自分自身のうちにある、自分自身の心の内側にある欲望を殺してしまいなさいとパウロは言いましたが、ここでは人に対して持つ、人に対する悪い行為を脱ぎ捨てなさい、捨ててしまいなさいと、そのようにパウロは言いました。ここで使われている捨ててしまいなさいという動詞ですが、この動詞のイメージが分かりやすくエペソの4章の22節にこのように描かれています。エペソの4章の22節ですけれども、その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきことって。でここで使われていた脱ぎ捨てるという言葉がここでの捨ててしまいなさいという言葉と同じなわけです。まるで一日重労働をして汗をかいて汚くなった服を、泥まみれになったそのような服をその人が脱ぎ捨ててしまうかのように、新しくされたものはかつての自分たちの汚い生き方、そういったものに対して、そういったものをすべて脱ぎ捨ててしまうんだって。でここでもパウロは具体的に何を脱ぎ捨てるのか5つのものを挙げてくれています。こういった5つのものを脱ぎ捨てなさいとパウロは言いました。まず1つ目に出てきたのは怒りです。怒りって、これはある人がとてつもなく不満な状態、ある人が誰かに対して根強く深い敵意や恨みを抱いている状態を表す言葉です。誰かに対して根強く深い敵意や恨みを抱いているって。また次に出てくるのは憤りって、この憤りですけれども、これはさっきの怒りと少し違って 突発的な怒りであったり突発的な不満というものを表す言葉なわけです。誰かに対して突発的に怒りをぶちまけたり誰かに対して不満をぶちまけたりそのようなことを憤りという言葉を用いてパウロは言うわけです。そして3つ目に悪意という言葉が出てきます。悪意って、ね、これは誰かに対する不誠実さ悪い思いや悪い感情というものを誰かに対して抱くということです。誰か自分の気に食わない人がいるのであればそういった人に対して悪い思いであったりそういったものを抱くそういった悪意を持つことでそういったこのような怒り、憤り、悪意この3つをまとめてパウロはこういったものはクリスチャンの歩みには絶対に当てはまらないってクリスチャンの歩みというのはこういった特徴は絶対に持っていないそういうことをエペソの4章の31節の中でこのように記しています。エペソの4章の31節ですけれども無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさいパウロは繰り返し繰り返し言ったわけです。あなたたちのうちの中に持っている怒りであったり憤りであったりそういった悪意ってものを捨て去りなさいって脱ぎ捨ててしまいなさいって皆さんでも皆さん一体なぜこういった怒りや憤り悪意というものを持っていてはいけないのでしょうか。どうして私たちのうちにこのような思いがあってはいけないのでしょう。それは私たちもよく知っている通り多くの場合こういった思いが人をそしるという態度を私たちのうちに生むからです。私たちが誰かに対して怒っている時に何かがあった時に誰かに対して怒りをぶちまけたりするわけです。私たちが誰かに対して不満を持っている時に誰かに対してそれをぶちまけることがあるわけです。聖書はこのような人このような人をけなすそういった行為を軽く扱うことはないとそのように扱うことはないということをイエス様の言葉の中に見ることができます。マタイの5章の22節ですけれどもマタイの5章22節ですけれどもしかし私はあなた方に言います。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれますってイエス様も言ったわけです。誰かを軽々しくそういうふうにそしるような行動、言葉、そういったものはクリスチャンにふさわしい生き方、歩みではないんだってそして最後に恥ずべき言葉と続いています。この恥ずべき言葉って要するにこれは人を傷つけるような節度を欠いた汚い不愉快な言葉だということです。人を傷つけるような不愉快な言葉だって同じマタイの中でマタイの12章35節から36節の中でこう記されています。良い人は良い蔵から良いものを取り出し悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すのです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりませんって新しく変えられたもの新しく変えられたものは誰か他の人を対して不愉快な言葉をかけないって恥ずべき言葉そのような言葉を発しないって新しくされたもの新しくされたものの発する言葉っていうのは単に正しい言葉を発するだけではありません。正しい言葉だけではなくて相手の徳を高めるような相手を助けるような言葉を新しくされたものは率先して発言するようになるわけです。で、だからこそパウロは続いて互いに偽りを言ってはいけないと命じたわけです。クリスチャン新しくされたものは互いの徳を高めるために言葉を使うってその後その嘘っていうのは絶対に相手の徳を高めるものではないって相手を助けるものではないって だから互いに偽りを言い合ってはいけませんと言ったわけです。で、覚えておかなければいけないこと、それは私たちが嘘をつくとき、私たちは単に正しくないことを言っているだけではありません。私たちが嘘をついているとき、それは私たちのかつての主人であったサタンの真似をしているということです。サタンこそが嘘つきであって、私たちが嘘をつくのであれば、新しく変えられたのにもかかわらず、かつての古い生き方と同じようにサタンに従って歩んでいるかのようになってしまうって。だからこそ新しく変えられたものそのものっていうのは互いに嘘を言い合っては言ってはいけないと、そうパウロは命じたわけです。さて、私たちは何を脱ぎ捨てるべきなのか。5つのものを今見ました。どうでしょう、皆さん、皆さんは実際の生活の中にあってどのようにこのようなものに向き合っているでしょうか。おそらくこの5つのリストに必ずここにおられる皆さんは全員当てはまっているはずです。一体皆さんはどのようにしてこういった思い、こういった古い性質を自分のうちから捨てて日々歩んでいるでしょうか。例えば怒りや憤りって、こういったものというのは私たちのこの私たちの中に深く深く根付いてしまっているものです。私は例えば自分の思い通りにならなかったときに、私たちは確か誰かに自分の気分を害されたときに怒りを覚えてしまったりするわけです。もしくは例えばこうやって車を運転しているときに、自分の前にノロノロノロノロとしている車があったときに、衝動的に何してるんだろうって、早いけとか、そういうふうな思いを突発的に私たちは持ってしまったりするわけです。怒りや憤りって私たちのうちに深く深く根付いてしまっているゆえに、私たちは時にまあそれは仕方ないって、今こういうのが私の悪いところだから、まあ、もしそんなことしたら謝って次に進めばいいって、もしそのように考えているのであれば、このパウロが言っている脱ぎ捨てなさいということをしているわけではないわけです。怒りや憤り、このようなものはどんなに小さいものであっても、神は絶対にその罪を喜んではいないって、私たちは神に喜ばれるものに変わった以上、私たちは神を喜ばせることを全てにおいてしたいがゆえに、こういった怒りや憤りというものを脱ぎ捨ててしまいたいと、そのように願って生きていかなければいけないわけです。また私たちは特に言葉において失敗することもあると思います。カッとなって発言してしまったこと、相手の気持ちをあんまり考えずに、無責任にあんまり何も考えずに発してしまった言葉、そういった言葉によって人を怒らせたり、人を悲しませたり、人を傷つけたり、そのようなことを私たちはこれまでしてきたことがあるでしょう。問題はそのようなものが私たちのうちにあるのであれば、そのようなものが出てくる私たちの心がそのような状態であるのであれば、その心の状態をどのようにして変えようとしているのかということです。一番初めに見たように、必ず私たちの心にあるものが行動となって出てくるわけです。私たちがいくら表面上を繕ってそのようにしていても、私たちが知っているのは何か自分の思いがけないことが起きたときに、私たちの素の思いが出てくるわけです。私たちが変えるべきはそのような表面のものではなくて、心の中を吟味して、そしてその心を変えることが必要だって、私たちは古い自分を脱ぎ捨てて、そして変わっていく責任があるって、どのように私たちは歩んでいるでしょうか。パウロはこのようにして2つ目の命令を与えました。そして同じように、1つ目の命令と同じように、どのような動機でもって 人に対する悪い行いを脱ぎ捨てていくべきなのか、そのことを続いてこう記しています。人に対する悪い行いを脱ぎ捨てるべき、その動機、9節10節の中に書かれているので、もう一度見てください。9節の最後から10節です。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ真の知識に至るのです。なぜ私たちがそういったものを脱ぎ捨てるのか、それは私たちがもう新しいものに、新しい人に変えられたからだって。私たちが新しい人に変えられた以上、私たちはそういった古いものを脱ぎ捨てて生きていくんだとパウロは言いました。でここでもパウロはこれまで私たちが見てきたように、同じように繰り返し繰り返し、新しくされたものが一体どんな存在なのか、新しい命を与えられたものがどういう生き方をするのか、そのことを再び教えたわけです。あなた方古い、その古い自分をキリストの十字架と一緒に共につけてしまって、古い自分に対して死んだんだって、古い自分を脱ぎ捨てて新しいものを、新しい人を着たんだって。でこの新しい人ということですけれども、この新しい人を着るっていうのは何か、クリスチャンになってこれまでなんか生きてきたものに対してクリスチャン的考えをプラスして、なんか新しい自分の生き方を、考え方であったり、何か良い行いをプラスして生きていくようになるということではありません。パウロが教える新しいものを着たって、古い人を脱ぎ捨てたって、それは完全に新しいものに変えられるんだということです。パウロ同じことを第二コリントの5章の17節の中で、このように記しています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ってパウロは一部がとも言いませんでした。パウロは少しとも言いませんでした。パウロはすべてキリストによって新しく作り変えられたんだって。かつて私たちアダムを頭として罪に堕落したこの世に属していたものでしたが、キリストを頭とする新しい家族に属するものに変わったって。確かにかつて私たちは自分を愛し、そして自分のために生きていたって、でもキリストによってキリストを愛し、キリストを喜ばせることを目的として、そのような生き方をするものに変わったって。確かにかつて怒りであったり、憤りであったり、性的な思いであったり、そういったものに対して喜びやそのようなことで苦しんでいたって。だけどもあなたはキリストによって新しいものに変えられたって、新しい価値観が与えられたって。キリストにあって清いものへと、変わっていくものへと、変わることができるものへと変わったんだって。皆さん、クリスチャンにとって新しくされる、このことはゴールではなくスタートだということです。日々私たちは作り主に似たものに、作り主の形に、要するにキリストに似たものへと変わり続けていくわけです。そしてその過程にあって、確かに罪との戦いを経験するわけですが、どんどんどんどん自分の古い性質、そういったものを脱ぎ捨てていくことによって清いものへと変えられていくって、新しくされたものにふさわしいものにどんどんどんどんと変わっていくって。でもちろんこの時に大切になるのは御言葉だということは言うまでもありません。私たちは御言葉を通して神様の基準を学び、そして私たちが一体どのようなものかを学び、そして聖霊の力によって御言葉を実生活に適用していくわけです。第二手元の3章の16節の中には、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですというふうに書かれています。 この御言葉が教えること、それは私たちのすべてにおいて、私たちのすべてにおいて御言葉は十分なものだということです。確かに私たちは日々の生活の中にあって誤った教えにぶち当たるかもしれません。誤った教えに誘惑されるかもしれません。でも私たちはこの御言葉を持って、これが正しいんだって、これが真理なんだと、そのように確信を持って歩んでいくことができるわけです。確かに私たちは実生活の中にあって誘惑を受けて、誘惑に負けそうになることがあるかもしれません。でも私たちはこの御言葉を持って、信仰の武具を持って、そのような戦いに勝利していくことができるって。確かに私たちは罪との戦いに負けてしまうこともあるわけです。でも私たちが知っているのは、この聖書を見たときに、罪を犯したダビデが神の前に悔い改めて、また喜びを持って歩んでいく姿を見ることができるわけです。同じように私たちも罪を犯しても悔い改めて歩んでいくことができるって。確かに私たちは生活の中にあって試練を経験して苦しみの中にあるかもしれません。でも私たちに与えられているのは、この神の御言葉によって、どんな約束が私たちに用意されているのか、どんな希望を私たちが持つことができるのか、そのことに目を留めて喜びを持って今日歩むことができるわけです。パウロが教えること、それは、新しくされた皆さんって、あなたたちにはもうキリストが与えられてるって、キリストだけで十分ですって、でもねって、あなたたちには神の御言葉も与えられているって、神の御言葉も十分だって、あなたたちが生きていく上において、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益なものがもうすでに与えられているって、私たちにはキリストだけではなく神の御言葉も与えられているんだって。そして最後に言えることは、私たちがキリストと共によみがえらされたのであれば、新しくされたのであれば、私たちはもう自分一人で生きるものではなくなったということです。クリスチャンというのは一人で生きるものではないって。11節を見てください。11節にこう書いてました。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人といったような区別はありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのですって。キリストが全てであるのであれば、私たちがキリストのうちに一致しているのであれば、私たちがキリストのおいて全ての価値を見出しているのであれば、このキリストにあって分け隔てる、私たちを分け隔てるものは一切ないって。国籍や伝統も、部族や場所や社会や文化も、性別や年齢も、何一つとしてこのキリストにあって一致するものを分け隔てることはないって。キリストが全てであれば、私たちにとってキリストが全てなわけです。そして、このように、キリストによって一致したもの、キリストによって変えられ、新しく一つとされたもの、このような兄弟姉妹と共に、私たちは同じ目標を目指して、同じ責任を負って罪との戦いに挑んでいくことができるって。私たちは一人ではないんだって。私たちには兄弟姉妹、同じキリストにあって一つされたものが共にいるって。私たちは互いに助け合ったり、私たちは互いに愛し合ったり、私たちは互いに慰め合ったり、また時に私たちは罪を指摘したり、時に罪を許し合ったり、そのようなことをして、よりキリストに似たものへと変わり続けていくって。一人じゃないって。私たちは兄弟姉妹と共にそのことをしていくことができるって。ですから皆さん、新しくされたものであるのであれば、私たちにはキリストが与えられ、私たちには御言葉が与えられ、そして私たちには兄弟姉妹が与えられているって。コロサイに向けてパウロが言ってたことは何でしたか。パウロは繰り返し、あなたたちにとってキリストだけで十分だって。キリストだけで私たちにとっても十分なわけです。でも神はそれ以上に御言葉を与え、そして同じ目標を目指す兄弟姉妹を与えてくださったって。 私たちにこういったものが与えられている以上、皆さん一体他に何を求めるでしょう。何か私たちに他に必要なものがあるでしょうか。私たちに与えられている責任は、必要なものが全て与えられている以上、キリストに似たものへと古い自分を脱ぎ捨てて新しく変わり続けることです。そしてこのようにしてキリストが私たちのうちにおられ、そして聖書が与えられ、そして兄弟姉妹が与えられた私たちにとって、罪に勝利していくことは可能だって、必ずキリストが御言葉が共にいてくださる私たちにとって、罪への戦いに必ず勝利することができるって、そしてますます私たちは神に喜ばれるものに変わっていくことができるわけです。さて、今回は2週にわたって新しくされたものの責任と希望について学んできました。最後にもう一度最初に皆さんにした質問を自分自身に問いかけてください。あなたは本当にキリストだけが自分にとって十分なものだと考え、そのように生きているでしょうか。これまで見てきたように、私たちの救いにおいても私たちの信仰の歩みにおいてもキリストだけで十分でした。私たちの日々の歩みは、このキリストにだけ目を向けて、このキリストに喜ばれるものだけに目を向けて歩んでいるでしょうか。このお方に対する信仰、確信はますます日に日に高まっているでしょうか。またこのお方にお会いすること、今は確かに苦しんでこの方のその完全な姿を知らない私たちですけれども、必ず主は帰ってこられ、そしてこのお方のにお会いするその楽しみが、その期待がますます皆さんのうちに高まっているでしょうか。前回も見ましたが、ヨハネは素晴らしい希望を私たちに教えてくれていました。第一ヨハネの3章の2節ですけれども、第一ヨハネの3章の2節ですけれども、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。って私たちにはこの希望が与えられてるって、私たちは必ずキリストにお会いする日がやってくるって、この希望を持っている以上、私たちに与えられているのは日々を忠実に歩むということです。イギリスの神学者ジョン・オーエンは、彼の著書キリストの栄光でこのように述べました。キリストの栄光に私は私の願いと思いを据える。キリストの栄光を目の当たりにすればするほど、この世の美しさはしぼんでいき、この世に対してますます私は死んだものとなるだろう。この世は私にとって死んだものであるかのような、不快で楽しむことができないものになるのだって。かつての信仰者たち、かつて歩んだこの素晴らしい希望、キリストに会うというその素晴らしい希望を持って歩んだ人たちは、日々古い自分を捨てて、そして新しく変えられたものとして、そのものにふさわしい歩みを歩み続けました。私たちに問われているのは、同じように今日を歩むかということです。主に忠実に会えるものを主は喜んでくださるって。ですからどうかこの地上に置かれている限り、この世のものではなく天にあるもの、本当に価値あるものに心を止めて、キリストにあって罪に勝利しながら忠実に歩んでいきましょう。最後一言お祈りします。天におられる父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。あなたの素晴らしい御言葉を通して、私たちに新しくされたものの責任と希望についてあなたは教えてくださいました。そのことを心から感謝いたします。私たちには古い自分を捨てて、古い自分を殺して、そしてあなたに喜ばれるものとして変わり続けていくというその責任がありました。確かに私たちは難しいこのようなものを持っていますけれども、どうか私たち一人一人が キリストあなたに目を向けて今日を忠実に歩むことができますように、一人一人に働いてあなたが力を与えて、そしてあなたに喜ばれるものへとして変わり続けていくことができますように、この御言葉を心から感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。